村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
今日はこのポッドキャストに素敵なゲストの方に来ていただきました。村上先生が主催されている、心と遺伝子研究会の研究員でおられる、堀美代さんです。ちょっと簡単に自己紹介をお願いいたします。
自己紹介ですか、はい、村上先生の心と遺伝子研究会に入って10年目になりますね。村上先生のやってるご研究に惚れて研究させていただいております。
はい、村上先生の研究に惚れてと今おっしゃってましたけれども、お二人の出会いというか先生の研究との出会いってどんな感じだったんですか？
そうですね、はい、やっぱり、村上先生はもう生粋の科学者であられるんですけども、
はいはい、
その科学者である村上先生が、
はい、
その心について、
はい、
本格的に研究したいということで、うん、ホームページの村上先生のホームページの中でそういう言葉を書いてらしたの、うん、それからあと統合医療で、うん、漢方とかお灸とか、
うん、
体にいいって言われてるけどもなかなかエビデンスが取りにくい、そういったところをきちんとエビデンスを取って、
うん、
世の中の役に立ちたいというようなことがホームページで書かれてまして、
うん、
でやっぱり心にいい、
うん、
良い心はこう、はい、日本の社会を良くするという、うん、そういうようなことを書いてて、
うん、
そういう先生の本気の意気込みに、うん、ぜひその末端で仕事をさせていただきたいと思いまして研究会に入りました。
僕は10年前に書いたんで何を書いたか忘れましたから今聞いて思い出しました
こんな強烈なラブコールの末に入られたんですけど、堀さんが初めて先生のところに来られた時の印象とかって覚えておられますか？
はい、非常に研究熱心な人だなと思いました。それから普通の研究じゃなくてやっぱり僕たちの研究と波長が合うというか、
はい、
肌が合うというか、
うんうん、
そういうの大切なんですよね、研究する時に、うんうん、で10年経ったとは、まあ、初めて聞きましたけど、いろんな研究の私ものやってる研究のほぼ全てに関係してもらってます。
なるほど。その堀美代さんなんですけども、実は村上和夫ドキュメントスイッチの方にもちょこっと出演していただいてまして、その中でスイッチの中ではネズミを笑わせる実験について撮影させていただいたんですが、まさにそのネズミを笑わせておられた白衣の女性です。でこのシーンすごくスイッチをご覧の方にも人気がありまして、ネズミを笑わしてるシーンになるとすごい皆さん笑っておられるんですけど中でも堀さんがすごくネズミを笑わせるのがお上手なんですよね、先生。
と思いますね。僕は下手だと思う
なんかネズミ
女性の方がいいんですよ、柔らかくて特にオスのネズミは喜んでると思う
本当そのネズミを笑わせる研究について今回博士号を取られたばかりだということなんですけれども、一体どのような研究をされていたのか、ちょっと今日は具体的に教えていただきたいなと思います。はい、
はい、ありがとうございます。ネズミっていうのは人には聞こえない、
うん、
例えば敵にも聞こえない高周波超音波で、
うん、
コミュニケーションを仲間同士で取っているんです、
うん、
でそれは痛いとか不安だとか、
うん、
そういったのは 22kHz という音、
うん、
で楽しいとか嬉しいというのは 50kHz の音声ということで、区別していろんなタイプ大きく2つに分かれるんですけども、
うん、
この声音声というのを出しているので、これを使って笑いの研究というか楽しい、ネズミが楽しいって思う心がどういうふうにネズミの行動とか遺伝子とかに影響を及ぼしているか、これは人間の 研究ができない部分をちょっと動物で補っていただくという、うん、そういうところを私が受け持ってちょっと基礎のところをやらせていただいて、
うん、なるほど。ということはその堀さんは50キロヘルツの音を出させるようにネズミをこうこじょこじょしてらっしゃったんです。
はい、はい、これはですね哺乳類の子供たちもそうなんですけども、はい、ネズミの子供たちも仲間同士でよくじゃれ合って遊ぶんですね、
はい、
でお互いにこう上になったり下になったりタックルしたり、うん、追いかけっこしたりってよく遊ぶんです、
うん、
でこの遊びの時にも50キロヘルツをすごく出すんですけども、これにアメリカの音楽者がこの遊びに注目して、はい、人の手でそれができないかと考えて、うんうん、ティックリングという方法を編み出したんです、うんうん、で私たちはこの方法を用いて、まあ、ちょっとモディファイをして、うんうん、日本でこの笑いの研究といいますか、
うん、
楽しいという気持ちの研究を、うんうん、させていただいているということです。
なるほど、
はい、
スイッチをご覧になった方からもあれは本当に笑ってるのっていうような質問が あったりするんですけれども、笑ってるとか楽しいってネズミが思ってるっていうのはどうやって分かるんですか？
まあ、50キロヘルツも分かるんですけども、はい、実は実際に本当に嬉しいの楽しいのっていうのはやっぱり大きな疑問 で、
うん、
で実は人間の脳もそうなんですけども、ラットの脳の中でも嬉しい時に使う回路っていうのがあるんですね、
うん、
で嬉しい時に使う回路を使うとドーパミンという物質が出て、はいはいはい、神経伝達物質なんですけども、はい、それが出るということは、
うん、
動物が喜んでる楽しんでるということなので、うん、実際にティックリングをやって、う
ん、ティックリングってくすぐることをティックリングって言ってるんですね、
まあ、ひっくり返したりとか、まあ、遊びのモデルなんですけども、
うん、
そのラットをこう遊ばせて、
うん、
楽しい音声を出して記録して、それと同時に脳の中のドーパミン量を測るということをやったんです。
そしてスイッチの中でも私もちょっとやらせていただいたんですけど、ネズミをこうひっくり返してお腹を向けて、そこをお腹をこうコチョコチョコチョコチョってやられてましたよね。あれがティックリングなんですね。
そうです。
あれ難しいですよね。なんかネズミがこう逃げようとして、なんか私は嫌がられてるようにしか見えなかったんですけど、確かに堀さんのティックリングはネズミがこうなんかじーっとして嬉しそうでした。
はい、あれもやっぱりラットも初めての人にはこうちょっと人見知りをするんです
けど、ネズミ見知りをする
んです。ネズミ見知りをして、私はこう慣れてるので、はい、ラットもこう安心してお腹を見せてこうティックリングさせてくれる。だから仲間同士でお互いにこうお腹を見せ合って、で、まあ、遊び合うということなんですけども、うん、でただあれも本当に大人になってからひっくり返してから50キロヘルツ使っていったらそうではなくて、うん、やはりずっとこう、
うん、
人と接してないだといきなりひっくり返しても全然そういった嬉しい、うん、
恐怖を覚えてしま
う。そうですね。逆に22キロを出したりとかするので、やはり楽しい気持ちにさせるということを、
うんうん、
音声を見ながら、
うんうんうん、
実際ラットが楽しんでるというのを確認しながら実験をやってます。
なるほど。じゃあまあ、今日明日コンネズミと触れ合ったからって楽しませることができるっていうものでもなくて、結構長い何回もこうネズミと触れ合う中で信頼関係もできた上でのティックリングだったんですね。
あ、そうですね、
はい、
ただその離乳後っていうそのちっちゃければ小さいほど、うん、ラットはこう、
はい、
抵抗を示さなくて、もう要するにこう遊び感覚なので、
はい、
遊びにもやっぱり適した時期というのがあると思うんですね、はいはい、大人になってから遊び始めるんじゃなくて、やっぱり親子の触れ合いが終わった次のステップとして仲間同士で遊ぶ中で、なのでその時にティックリングをするとラットも、もうちゃんとティックリングしやすいというか、
うん
うん、人とも遊んでくれるというような感じです、
うん
うん、人間も子供の時に遊ばないかもわけですね。
なるほど。取っ込み合いとか、
そうな、群れを作って、
うんうん、大事だっていうことですね、
うん、で村上先生が今おっしゃったんですけども、
はい、
私たちの実験の中でラットを母親との関係でいろんなことがあるというのは、
うん、
いろんな研究があるんですけども、
うんうん、
離乳後に 仲間との関係でどうなってるかというので、うん、その一匹飼いにしたラットっていうのは、うんうん、その一匹飼いというストレスで、うん、あの攻撃性が高まったり、不安行動が高くなったりとか、ひいてはこう学習能力も低下したりとか、そういう報告が今あるんですね。で、私たちは村上先生のそのお考えで、その、うん、いい心がそういったところに作用するのじゃないか、うん、どんなところに作用するのかということを、うん、あの解明するために一匹飼いのラットにずっとティックリングをやって、うん、で脳の中というかその遺伝子にどのような変化があるか、はい、行動にどのような効果があるかというのをやっております。
なるほど。そのままだったらその学習能力だったりとか、あの攻撃性とかそういうものにあの支障が出てくるラットに対してティックリングをやり続けるとどういう効果になるかっていうことを調べておられるということですね、はい、面白い研究ですね、
うん、ユニークでしょ。
はい、それってどうなったんですか。
ですね、あの例えば、はい、その燃焼期というか、大人になるまでの期間ずっとティックリングをやると、
はいはい、
あのストレスに大変強くなるんですね。あの一匹飼いでいたラットとそのティックリングをやってるラットと比べると、遊ばせてるラットと比べると、そのフットショックとか、そのショック嫌だという刺激に対して、うんうん、こう何でしょうか、こう
ネズミをフライパンの上みたいなところに嫌がって飛び上がる、残酷だからあまり言えないんだけど、まあ入り締めになるわけですね。嫌だっていうのを、そういう刺激を与えてる、だからネガティブストレスですね、
を与えるんです
ね、与えネズミを。でもそれをティックリング
をそうですね
によって回復する、
あの音を電気で足で刺激するのと、うん、音を聞かせると、
うん、
音を聞いただけでもその嫌な気持ちっていうのが起こるという実験があって、
はい
はいはい、で一匹飼いのラットはその音を聞くといつまでもこう不安というか
引きずるんですね。
で怖いっていうことでこう、うん、フリージングっていう、こうじっとする行動をするんですね。
フリージング、
はい、であと血中のアドレナリンも高いものなんですけども、はい、ティクリングしたラットっていうのは、遊ばせたラットっていうのはそれを忘れるのは、きちんと忘れることができる。だから音だけを聞くと、もう音は怖くないんだということがちゃんとわかる。ただ一匹飼いのラットはその昔受けたその音と嫌な記憶っていうのが、そのいつまでも残るというようなデータが出て、なのでこうそういう遊びの経験というか、笑いというか楽しい経験というのが、そういったところにも作用してるじゃないかという実験結果も出ました。
なるほど。小さい頃のそういう体験というか、いかに触れ合ったかっていうことが性格にも影響してるということも言えそうな、そういうような気がしました。はい、
はい、
今の子供はそれに似てるよな。一匹が個室に一匹いて、その兄弟と、とか友達とあんま遊ばなくて、軸に行って、
はい、
それに遊んでないし、
はい、
みんなの集団生活してないから、
うん、
そういう人が、おそらくネズミの実験とは同じかどうかわかんないけど、人間の場合にも当てはまることが多いんじゃないかと思いますね。うん、
そのティックリングの研究で、その触れ合うっていうのがいかに大事かっていうのは、そのその上に乗ったりこう仲間同士がじゃれ合うわけなんですけども、そのじゃれ合った回数が多ければ多いほど、その将来こう仲間のリーダーになるという遊びの研究の中であるんですけども、それはなぜかというと、やっぱりたくさんあのそういうテクニングというのはプレアタックみたいな感じですが、
はい、
仲間同士といっぱい経験をすることで、人との攻略戦いの攻略とか、
はい、
そういう攻略を経験できるんじゃないかというふうに、あの研究者の方たちはサジェッションしてます。
そうなんですね。
だからこれはやっぱり人の、はい、人にも当てはまるというか、子どもたちにも当てはまるというか、
うん、
仲間と小さい頃体を張って、
うん、
あの遊んでると、相手の対する痛みも、
うん、
どの程度やったら痛みが 与えられるのかとか、受けたら痛いとか、そういうことをたくさん経験した人が多くの人の気持ちも分かるようになるし、やはりこう人あの成長にはとても大事な役割があるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、あの私が今やってる研究は村上先生の心と遺伝子研究会のサポートと、それから、科学研究費の社会脳という社会脳という分野の課金費をいただいて研究しています。
社会の脳、
社会の
頭脳の脳ですか。
課金費は文科庁が出してる研究員で、科学研究あれ何の名前だったかな、科学研究費科学研究費だな、
科学研究費ですよね。科学研基盤研究 C というのをいただいてるんですけど、そのサポートを受けて、あの社会脳の分野の科学研究費ができたのは、私がいただいた年が初めてで、社会脳という分野で初めてこのティクリングという科研費をいただいた。
しかも簡単にどういうこと、脳の発達に社会
社会脳という
社会の
社会性の発達に脳が関わる部位があるという、そういう社会性に関係するような脳を研究しようということだ。
脳と社会の関係、相互作用みたいなものを研究しようという、
そういうテーマで、あの、まあ、発達も含めて、あの、詳しく言えないので
社会性というのは発達だったり、あ、そのリーダーシップだったりとか、
やっぱお互いに、
はい、
社会脳っていうのはその親子関係もありますし、はい、友達関係もありますし、はい、上司関係もあると思いますけども、はい、社会性の発達に関わる脳領域、脳とかの関わる行動とか、
はい、
そういう部分の研究
なるほど
だと思います。
もうちょっと戻るけど、
はい、
堀さんはどういう研究で実際博士になったのかということをもう一回まとめて、はい、そもそも博士になるとはどういうことかっていうことで、
はい、
堀さんはその筑波大学の大学院 の博士課程にその編入するっていうか入学したんですよ、
うんうんう
ん、でそこであの単位を取ったり論文を書いたりするんですけど、論文を書くためにはその論文の元になる研究が少なくとも2つでして、ちゃんと英文で論文を書かないとダメなんですよ。
英語で2つ、
英語で2つ、最低2つ、で実際はいくつ書いたの、5つ。
おそれも全部英語でですか。
そうです、
はい、もちろん一人で書いたんじゃなくて、その共同研究のみんなとあの作り上げた、
はい、
しかし堀さんがトップネームですから、
あ、なるほど、
あの論文は共調、はい、だいたい一人で仕事やらないから、はい、何人かであの名前が載るんですけど、一番大切な、うん、てか大きな、うん、トップネームというですね、うん、最初の名前なんですよ。そのトップネームがないとダメなんですよ、その他大勢では。
うん、
だからトップネームの論文が最低2つ。堀、
うん、
さんは今5つあるの？
5 つ目、そうですね。5つを論文、あの学位論文の中に入れさせていただきます。
で、そういうふうに論文として発表する、うん、最低2つ発表すると、
うん、
博士論文を書く資格が出てくるんですよ。
そこは資格だけなんですね。
そうですね、審査があって、しかし一応その条件として、
はい、すごい
2つのね、トップネームの論文が必要で、
はい、
それも5つもあれば十分なんですけど、
うん、
それでだから大学院に入って、
はい、
そしてあの単位を取って、
はい、
それであの論文を書いて博士になるという、
うん
う
ん、
しかも堀さんの場合は勤務を社会人ですから、
うん、
こちらで勤務をしな、
うん、
研究者勤務しながら博士の学生として、だから二足のわらじを履くわけですよ。大変なんですよ。でだからそういう点で大変ユニークなテーマで博士になったというので、これは堀さんが、まあ、もちろん努力してきたんですけど、まあ、私どもの研究所としても大変いいことで、 前に一人吉本興業の研究で博士になって、
はいはい
はい、今度はお二人目なんです、笑うネズミで。
先生のその心と遺伝子から出られた博士がお二人、
はい、はい、いると。ほんでその現役の教授の時は博士を作るのはそれほど難しくないんですけど、現役を辞めてからなかなか大変で、だから僕たちとしても非常に喜んで、お子さん学術として喜んで、
なるほど。
ドクターというのはやっぱり研究者の非常に大切な資格で、だから一人前でこれから仕事ができますよということのいい意味での運転免許みたいなのをもらったと。
なるほど。
しかし有料運転手になるかどうかはこれからのこれからの精進努力にかかってるんですけど、一応研究者として一人前になったということがドクターになったということですね。
その社会人としての勤務もありながらの二足のわらじの中での博士号ということだったんですけれども、
そうです、はい、
なんかご苦労もありだったんじゃないですか。
そうですね、そのラットの実験で、
はい、
あの苦労というか、まあ、やっぱりあの時間がかかるのはもう当たり前のこと で、
うん、
でやっぱりあのそれ以外の勤務ということでは私はとても恵まれていまして、やっぱり皆さんのサポートがすごくあったので、研究に関しての苦労というのは特になかったと思います。もちろんあの実験研究はこうスムーズにいかないので、
はい、
やっぱり壁というのがあって、あの試行錯誤をしながらこうデータを出すためにあのいろんな試行錯誤はしてまいりました。
例えばどんなことが難しかったりするんですか。
データを出すということで、あの、うん、いろんな実験 の、 その誰どこにもこうデータがないものですから、
うん、
そのどういった程度をやったらどのくらいのこう、
はい、
結果が出るのかという、
はい、
そういう試行錯誤はやっぱり何度も重ねなければいけないというところで、
うんうん、
よそにデータがないので
もう初めての研究というところの難しさなんですね。
そうですね、
はい、
で、あのストレスの実験っていうので、
はい、
動物実験もたくさんあるので、
ま
あ、そういったものを参考にしながら、それから心と遺伝子研究会にはとても素晴らしい、
うん、
あのサポートしてくださる先生方がたくさんいらっしゃるので、
うん、
先生方のあに助言を求めながら、
うん、
あの知恵を借りながら、あの一つ一つと丁寧にあの実験を進めてまいりました。
あ、今ちょっとおっしゃってましたけど、ストレスに対しての研究は結構豊富にあるとのことですが、ポジティブストレスというかプラスのものに関してはあまり少ないのが現状なんでしょうか。
そうですね、あの動物実験で言いますと、そのポジティブな実験だとこう実際に脳の中をこう、
うん、
その嬉しい回路を刺激するという電気的に刺激したり薬で刺激したりと、そういう人工的なものはあるんですけども、こうラット自ら出すというのはあの環境、いい環境でというそのなんていうんですか、エンリッチメントな環境を作ってやって、そこでの効果というのを見る研究はもちろんやられてますけど、あのティックリングのような研究というのはなかなかなく、日本ではティックリングの研究は村上先生の研究室以外では やられてないと思います。
ストレスを与えるの実験のほとんど
は
ネガティブストレスなんですね、
は
い、いじめるとか棒でつつけますとか嫌なネズミを追い出すとかね、だからネガティブストレスがほとんどで、そのポジティブストレスを与えると、だからネズミをいじめるのは簡単で、棒でつついてもね、あのプールの中に沈めたりしたのかもいかようなんですけど、
はい、
その研究はほとんどやっぱり医学部でやられてますから病気と関係してるから、ね、しかしポジティブストレスっていうのはあれなかなか難しいんですよね。
確かに、
いじめるのは簡単だけど喜ばすっていうのが、ね、難しいんで、だから僕たちはそのネガティブは置いておいて、そのポジティブに着眼したという、ところがまあユニークといえばユニークですね。
であのネズミを笑わせる実験では、そのネズミをティックリングでその 50kHz の音声を出させているというお話でしたけれども、それと遺伝子っていうのはどう関わってくるんですか。
そうですね、私たちがその一番最初に注目したのは前村上先生がお話ししたと思うんですけども、笑いと糖尿病の中でどういったメカニズムでその糖尿病の方の食後血糖値の上昇が抑えられたのかというところで、そこに関連する部位というのが脳の中にありまして、そこの遺伝子が笑いによって変わってるんじゃないかということを最初に着目しました。そうしたら食行動関連遺伝子と海上動という関連遺伝子というのがオンになった。
海上動って分かる？
海上分からないです。
海上動というのは嬉しい情動ですね。
快適に感じる、
嬉しいと感じる
情動、そういう嬉しいという気持ちに関連する遺伝子がオンになった。で、普段そういう遺伝子というのはご飯を食べるとか、お腹が空くとか、そういう刺激によって動く遺伝子なんですけども、それがその、ラットを笑わせているというか、そのティックリングをすることでも動いたということで、面白いかなと思うのと、
美味しいものを食べさせたから喜んでるんじゃなくて、ちゃんとこのこそばすことでも喜んだっていうことが分かったわけですね。
そうですね。で、皆さんも経験あると思うんですけども、ストレスがあると食欲がなくなったり、逆に過食症になったりとか、ストレスと食というのはすごく関連があるというのは分かってたんですけども、楽しい気持ちもそういったものと関連があるというのは初めて出たデータじゃないかなと思っています。で、食行動関連遺伝子というのはやはりストレスにも関連する、個々の遺伝子はストレスにも関連する遺伝子なので、やはり心と、食べ物に食べることとか食とか、心というのも、その笑いというのも実は同じようなところに作用する可能性があるんじゃないか。だから糖尿病でインシュリン関連の遺伝子は動かないんだけども、実はそれと関係はないかもしれないけど、違う作用のこうで あるんじゃないかということは解明されてないんですけども、もしかしたらあるかもしれないという、そういう
可能性が少し垣間見えたというような。
そうですね。
なるほど。村上和夫ドキュメントスイッチの中で堀さんがおっしゃっていた、もう村上先生は科学者でありながら人間の心について解明されようとしている姿に感銘を受けたっておっしゃっていたんですけれども、堀さんが今後今の心と遺伝子の研究会でやっていきたいこととかって終わりなんですか？
ラットの研究で言いますと、先ほど前にこう笑いとノーマンカズンズの話があって、痛みと笑いの話があったんですけども、ラットのティックリングの研究自体もそういったところの解明にも、こう嬉しい回路と痛みの回路って実は関係があるんじゃないかと言われているので、そういう研究にも貢献できる、私自身じゃなくてもこの村上先生が始めた研究が日本の中で世界の中でそういうところに貢献できるんじゃないかなと思っています。で、私もやはり村上先生の研究のエビデンスを取るという仕事を自分の役割として今後も微力ながらやっていけたらと思っています。
素晴らしい研究員の方に囲まれておられる先生ですけれども、
大変幸せです。苦労もあるんですけど、やりがいがあるという、心と遺伝子研究会を発展させていきたいと、できれば魂レベルまでやりたいと思ってまして、
それ
ま
た魂と遺伝子ですね、
またこれから今いろいろ考えてまして、このキャストで喋る日が近々あると思いますので
楽しみにしております。どうも今日はありがとうございました。村上さんでした。
ありがとうございました。
研究員の堀美代さんでした。ありがとうございました。